週第3週のこの時間は県内に6店あるインドアテニスクールのセンティアから高知にお越しいただいてなんですが、まあ、今富山でもマンボウが出ているということで、ご配慮いただきお電話でご出演をいただいて、テニスの楽しさをお話しいただいております。総明コーチ、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
雨の中声聞こえてますか？
聞こえてます、聞こえてます、今どちらですか？
ずいぶん雨が深くなって秋も近くなりましたけれども、パラリンピックの方もずいぶん終盤に入ってきたかと思います。
あ、そうなんですよ。
それで今日車椅子テニスというね、実は今日午前中ですかね、国枝選手と真田選手のダブルス3位決定戦を見てましたけれども、いやーすごいですね、やっぱり。何がすごいかと言いますと、実はルールが一つだけ違うんですよね。それは普通のテニスはノーバウンド、ワンバウンドで返してもいいんだけど、車椅子テニスの場合は2バウンドまで OK っていうことですよね。
ですよね。
ということは、前にもちょっと言ったかもしれませんけど、バドミントンっていうのはもうシャトルをノーバウンド、つまり落としちゃいけないんですよ。
ああ、そうかそうか、はい。
で、テニスの場合はワンバウンドかノーバウンドの選択権があるわけですね、ボールによって。ですから前へ行ってボレーしたりとかっていうことがあるんですけども、今度このパラリンピックの場合は2バウンドまで OK っていうことは選択権がそれだけ広がるわけですね。ということはかなりこう戦術というか考え方、戦略戦術がすごく大事になってくるんだなって見てて思いました。
なるほど、そうか、ワンバウンドで打つタイミングなのか、2バウンドで打つタイミングで返すのか、
それを選ぶことによって戦略戦術が変わってきて、相手を前へ動かしたり後ろへやったりとかっていろんなやり取りですから、ダーリーがすごくつながってましたね、今日の。
そうなんですよ、だって上手って言い方当たり前の話で、申し訳ないんだけれども
いえいえ、
だって続くんですよね。
そうなんですよ、しかもチェアっていう、僕らで言ったら足のフットワークですよね、それがもう縦横無尽にその車が入れ替わりするわけですよね。
いやあれね、
はい、
それこそピアノとかドラムとかも、楽器によって右手と左手で違うことをするにも限度があるっていうのは分かりながらも、すごいことですよね、早く走らせなきゃいけないっていう、あるいは距離を測るっていう、その頭の中で考えてらっしゃること、でさらに2番1番なんて考えてるわけでしょ。
でもう実は僕もね、どんな状態なのかなと思ってテニスコートに椅子を持ってってサーブしたんですよ、と当然下半身がこう固定されただけで、こうしかも低い打点で打たなきゃダメなんで、サーブだけでもね大変ですよね。特にやっぱり感じたのは、僕らもそうなんですけど、僕ら以上に腹筋と背筋がものすごくこう要求されるんですよね。
でしょうね、椅子に座ったままです、ちなみにテニスの場合、
はい、
通常のテニスのネットの高さとパラリンピックなどでのネットの高さ、
全部一緒です。
一緒なんですか？
全くこのコートの形状は一緒なんですよ。
へー、あれサーブ大変ですよね。
大変です。ですから、そのサーブだけじゃなく、特に今回のダブルス、負けてしまって残念だったんですけども、やっぱりムーンボールっていうちょっとこうお月さんの円を描くような高いボールのやり取りが多かったですよね。
そう、
はい。で今回見てたんですけど、やっぱりね、オランダチーム、変な話ですけど、オランダのと日本の2強なんですよ、パラリンピックの車椅子テニスは。
そうです。
実は明日の国枝選手の決勝の相手もオランダ選手で、今日この後、女子の決勝の、上地結衣選手の相手もオランダ選手なんですよ。で今日今回3位決定戦の相手もオランダチームだったんですけど、オランダチームのすごかったところは、こうしっかりと2人でダブルスをやったんですよね。で国枝と真田チームはやっぱりその国枝さんが強いんで、どうしても真田さんにボールが集まっちゃって、そこの辺のところをやっぱり相手は徹底してやってきて、しかもここぞという時に普通じゃ考えられるのは、前パートナーが前行くわけですね。やっぱりボレーの位置に圧力をかけていくわけですね。それによって相手のメンタル、精神面を乱すことによってポイントを稼いだりとかね、すごくダブルスの戦略戦術をやってるなって感心させられました。
すごいですね。でも今日上地選手、はい、この後決勝戦じゃないですか、はいはい、国枝選手は明日ですか。
そうです、明日です。
なんかちょっと私ドキドキしてるんですけど。
そうでしょ、もう一つ言えるのは今アメリカで、
はいはい、
そう、一人と、ね、大坂なおみ選手が3回戦まで全米オープン勝ってるわけですよ、
はい、
ね
ね、
大坂なおみ選手って言ったらもうずいぶん昔のことに思いますけど、東京オリンピックの最終聖火ランナーだったでしょ、う
ん、はい、
でパラリンピックの実は最終聖火ランナーは上地選手だったんですよ、
はい、上地さんだったら、はい、
そうなんですよ。だからテニス界にとって今回のオリンピックも含めてのすごいことなんですよね。
そうですね、
しかも今度上地選手が今日戦う相手デフロートっていうオランダの選手はなんと今季ですね、4大大会つまりグランドスラムの3戦全勝してる選手なんですね。つまりジョコビッチの女性版なんですよ。
いや、とはいうもののジョコビッチだって負けますからね、
はい、そうというよりもやっぱりね、ここはホームですからみんなでやっぱり応援したいですね。声が届かないんですけれども、
ジョコビッチといえば錦織君、
はい、
錦織選手もね、
またやりますね、ジョコビッチと、
ね
ねね、ですからその前に上地選手が破ってその勢いで錦織選手も来てほしいんですけどね、は
い、頑張っていただきたいと思います、
はい、
ま
あ、それで最後にね、はいはい、ちょっと広川さん、パラリンピックの父ズードフィフィのグッドマンの言葉をちょっと一言ね、はいはい、見つけたんで皆さんに お伝えしたいなと思ったんですけども、失ったものを数えるな、残されたものを最大限に生かせっていう言葉なんですよ。これはもう僕らにもすごく当てはまる、すごいなっていう、やっぱ感動させられる言葉だなと思って、ぜひ皆さんにねご紹介したかったんです。
もう一回お願いします。
失ったものを数えるな、残されたものを最大限に生かせ。
頑張ります。何のためにだろう、はい、はい、ということなんですが、ぜひ皆さんもテニスを通じて仲間作り、はい、そしてテニスを通じての会話作りしてみませんか。インドアテニスクールのセンティアは県内に6店あります。富山市内に3店、その他に魚津、上市、高岡にあります。インドアですので今日のような雨が降っていても大丈夫、天気の心配がいりません。冬もです。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所の振り替えもできます。入会金もいりません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからセンティアテニスで検索してください。ということで、これからテニスの試合見るんですか。
はい、見たいですね。
はい、総務コーチどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
センティアテニスストーリー、総務コーチにお話を伺いました。